男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
いっぺんに見れるわけですから。
そうそうそうそう。
でもあれやで、マクロスがこれの前にあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でマクロスってすごい未だに完成度が高くてね、よくここまでの動きをさせたなっていうのいっぱいあるんですよ。
まあ、特に劇場版。
劇場版愛覚えてますかに至っては、うん、まあ、一部あかんとこはあるよ。
うん。
間に合わんかったとこ多数ありますよ。
多数ある。実際間に合ってなかったですし、劇場公開の時。
三木本春彦さんが、作刊をしてる以外の部分っていうのは、ひどい状態の部分いっぱいありますよ。
あるあるある。
変わっとるやないか、お前。
こんなもん俺が書いた方がマシやろ、みたいなやつね。
登場人物違う人になっとるやないか、お前。っていうのは、行さんありますけど。
あるある。
まあ、あれが、その、メガゾーン 2-3 の前やって考えると、すごいクオリティですわ。
まあ、そう考えると、だからあれですよね。あの、ガンダムの3作目とか。
うんうんうんうん。
巡り合い空編とか。
はいはいはいはい。
あの時代はなんか、突発的にああいうの出てきてるなっていう気はしますよね。
すごい奇跡の作品なわけですよね。
うんうんうんうん、うん。
メカゾーン 2-3 ぐらいでよしとせなあかんわけですよ。
特に1ね。
あの、バイク、後ろからバイク乗ってんて、なんかもう体ねじ曲がってるような。あの、これなんじゃっていう。
あの、ようわからん BGM。ゲームと共にね、
じゃんじゃんじゃんっていうなんか安い、
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥンみたいなやつ。
オープニングからいきなりなんかこう冒頭も何もなく、うん、突然クライマックスから始まるみたいなやつありますやん。
そうそうそう、あるある。
なんなんなんなんなんなんて。
キョトンってする。
見てる人間ちょっとついていけん感じ。
うんうんうん。
ここら辺もはしょらなあかんかったやろな、みたいなやつ。
ねえ、そうそうそう。
と考えると、あれでもそこそこ金はかかってるはずなんで。
そう。
で、当時、この作品めっちゃ売り上げたらしいんですよ。うん、
だって劇場で流したりもしてたんでしょ？
マジか。
よう売れすぎて。
ああ、そうか。だって劇場に対応するためにあれ線太く書いてるんちゃうから。
あ、そうなんすかね。
劇場版って線太く当時書かんとあかんかったんで。
はいはいはい。
それ多分太くやってると思います。で、あの程度ですわ。あの程たらく。
いや、だから僕は見終わった時に、なんでこれこんな有名なんやろって思いましたもんね。
そうですね。
うん。
そうですね。今俺も見ると、
うん。
おかしいな、この話。
そうそう。
2見んことにはこれもどうしようもならんなっていう話ですけど。
で、2見ると、まあまあまあまあまあっていう、当時売れたんはわかるという。
はいはいはい。
うん。
まあでも当時は、
うん。
何の疑問も持たんと見てますからね。すっごいよくできた話って
。でも、ワンとツー、明らかキャラクター変わりすぎやろとか思うじゃないですか。まあ、
それはええやないですか。
だって、主人公声違うし、髪の毛の色違うし。
着てる服もデラックスになってるし。
そうそうそう。
芝めっちゃ書き込まれてるし、服に。
そうそう。なんか不良の描写がもう外人になってる上に、なんか、あれ、あの、一人ヒロインでおったようなやつ？
はい。
声が河村マリアじゃないわ。そう、まゆみがやってたやつ？
ええ。
どっか行ったぞ。
なんで主人公のあのタレはタレ髪の毛の色変わっておったでしょ。
そうそうそうそう。いやそれあのだから最初ね。なんかそうヒロインが3人で生活してるみたいな。
あシェアしてる感じね。うん
ええ、シェアハウスみたいなの住んでるでしょ、
は
い
ええ、
で、まあ、ヒロイン一人おるでしょ、
ええ、
で、一人殺されるじゃないですか。
はい、一人殺されますね。暗殺されますよ。
そうそう。で、もう一人が、
ええ、
あの、実は、なんか、財界の大物の娘だった。
何さんやったっけ
夢加納さん。
夢加納さん。はいはいはい。
で、夢加納舞って名前。
あの子も才能ないでなんか、朝早い時間から、ラララン、ラランラランっていう歌ですわ。ピアノ弾きながら。
才能ない言うても、声はそう前見なんですけどね。
超前見。ララんって、ララ、歌つけなさいよ、あなた。ちょっと。全然じゃないですか。
うん。いや、ほんで、
はい、
で、2で、
はい、
2でまたこの夢加納さん出てくるじゃないですか。
出てくる、夢加納さん。めっちゃ怖い顔になって出てきますよ。
うん。なんかあの、敵側となんか、和平交渉みたいな。
はい、はい。ちょっと汚いずるいおっさんになってね。
そう。 ね、この人出てくれたら、あれ、あの娘はってなるでしょ。
もう家に置いてます。
家におる。
いや、外に外出しないようにしてます。
じゃあ、2のラストで人知れず死んでるわけですね。
そうです。だから、俺、あれやと思ってましたもん。その女の子は、うん、暴走族チームの、ワンレングスの、もしゃもしゃのパーマかかってる。
声がハマハン様の人。
そうです。髪の毛一緒やからっていう、色一緒やからっていうことで、この子やと思ってました。
死んだと思いきや、ラストで生きてた人。
そう。違うねっていう。ぐらい。の、すごい感じ。
なるほどね。
すごいっすわ。だから、うん、2って結構力入ってるらしくて、
うん、
本来本編ではカットされてるんですけど、
うん、
缶ビールとかね、
うん、
バドワイザーとか書いてあったじゃないですか。
書いてました。
ナウサを出すために。
うんうんうん。
うん、バドワイザーとかタバコとかでも、ラッキーストライクってちゃんと書き込みされて。
だってガラム吸ってるから名前ガラムですからね。
わかりやすすぎるわ。
わかりやすい。
わかりやすすぎるわ。で、うん、あれちゃんとカットされてるんですけど、
うん、
本編で、
うん、
実は缶ビールでハイネケンが出てくるらしいんですよ。
ハイネケン出てきますよ。
ハイネケンよう出てきたでしょ？
出てきましたよ。
ハイネケンがぐるーっと一周するシーンがどうもあるらしくて。
ハイネケンが一周？
缶をぐるーっと一周させるシーンがあるんですね。
うん、ほうほうほう。
それ全部書き込んでるシーンがあるって聞いた。
無駄。アニメにおいて、鬼門とされる回転シーンを。
見事カットという。
だって、いらないもの
って、ね。使われていませんっていうことで。あれ、いや、多分、やったアニメーターとか多分やめたんちゃうかな。
いや、それ絶対梅津安装備本人でしょ。
やめますわ、言
うて。そうそうそう。だからもうアメリカ行って、エロアニメ書くわ、
言うて。あ、もうそれで行くわ、言うて。
そうそうそう。
それと、あれ、その当時やってるね、アニメでね。
うん。
隠しキャラっていうやつが、随所に出てきてます、これ。
それパート1でしょ？
そうです。昔、もう今の方はもうあんまりご存知じゃないと思いますけど、
うん、
隠しキャラっていうのは当時あったんすよ。
あった。
ね、マクロスとかでも結構出てくるんすよ。うん、
あるある。
一瞬だけパッと横切るとか。
そうそうそう。
そういうのがね、今回の随所に出てきてて。う
ん、なんか、後ろに大胆3の主人公映ってるとかね。そういうのはガンダム系でもやってたりしたわけですよ。
はい。それが、今回もなんかちょっと可愛い女の子の大根系の女の子が後ろに映ってるとか。
そうそうそう。
壊すときにそういう女の子ちょろっと映ってるとか。
いや、そんなん言うたらパート1あれですよ。
なんでか。
警察官役で出てきた挙句、反乱軍に、爆破されて死ぬ役でルパンと次元いましたよ。
それ、おった。次元おったね。あれね。
うん、
これ次元ちゃうんかと思って見たんです
よ。ルパンと次元やん、この警官っていう。
そうですわ。だからそういうキャラを使ってるっていうのが時代やなと思ったんですよ。あった。みんなでこれをアニメージュとか、アニメディアとかでね。なんかそういうの特集されてる時とかあるんすわ。
あるんすよ。
こういうキャラが実は隠れてるよみたいな。
そうそうそう。なんかフィルム拡大したみたいな写真が記事の隅っこに、ここにこんなキャラが、みたいな書いてある
んすよ。そうだ。ちょっとあったんすよ。
うん。
それを見てね、なんかすごく懐かしい気持ちになってね、俺。
うん。
そうや、俺はこの時代を生きてきた人間なんや、と思ってね。
そうそうそう。あれなくなったらシティハンターのせいですよ。
そうなんや。
シティハンター 91?
はい。
で、なんか香りがどつくシーンがあるわけじゃないですか。
100トンみたいなやつ、1000トンみたいなやつ。
そうそうそう。うん、ハンマーでドーンってやったら、こう、チカチカって火花が飛ぶみたいな。シーンの一コマに、朝原昌光の写真混ぜたっていうので問題だろっていう。
よくぞ打ち切りにならんかったと思う。
ならんかったんだって。まあ、91、2クールで終わってますから、ひょっとしたら打ち切られたかもわかんない
ですけど。そこでしょうね。そこに圧力がかかった。ああ、そうな。まあ、そういう意味では、
うん、
なかなか、僕は感慨深く見ましたね。
ね。
昔の俺と、今の俺を、メガゾーン2-3どうでもいいんです。
うん。
内容ないから。
うんうんうん。
でも昔の感覚で見た俺と今の感覚で見た俺っていうのが、
うん。
だいぶ変わってるな。すごいな、と思って。
そう。
当時この映画の作画に対して、うん、俺は何の違和感もなく見れたんだなっていうのがね。もうほんまに1の最初の方に出てくるバイクに乗ってるシーンを皆さん見ていただきたいんです。
あれはね、
ひどいの映画。うん
え、でも一応あれでしょ、あの、バイクのその資料を見ながら買いたいんやなっていうのはわかるレベルですよ。
あるんじゃし、そのバイク乗ってる人って、うん、まあ、当時みんな貧乏やったはずですから、
うん、
スタジオの絵とかね、言うたってね、
うんうん、
貧乏やから、その、うん、みんなバイク乗ってたはずなんですよ。
うん、
で、バイク乗りたちが、みんなで、ちょっとほんまのバイク描写っていうのをやろうぜっていう意気込みでやったと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
それがあれですわ。お前、主役お前バイクの上で寝てもうてるやんって。
ペッターってね。
寝転んでもうてるやんこれっていうのありました。
で要はバイクがでかすぎるんですよね。
足曲がりきっていいやんっていう。
そうそうそう。
ありましたから。
うん。
あれがもうなんかもうキューンってなってしまって俺。
うん。
たくさんなこの辺って思って。
で、急にモンキーみたいになるシーンとかあるでしょ。
もうなんかね、いろんなもののデカさ小ささみたいなのが、
うん、
むちゃくちゃなんですよ。
むちゃくちゃなんですよね。
あれね、ガーランドもあんだけちっこいバイクが8メーターあるもんがですよ。ガレージの地下に入りますか？
そうそうそうそう。
8メーターあるんですよ、あなた。折りたたんだって4メーターでしょ。
そう、家の車庫に4トントラック入るかっていう話ですよ。
入りません。
うん、
店長に引っかかります。
そうそう、ドンって、ね。
ガツってなります。
うん。
俺を平気でね、街で乗り回してみたいな。
ほんまですわ。
やつがね、ま、だからひたすら丁寧に描かれてるのが、ま、あの、時祭りイブの部分ぐらい。
そう。
あのね、三木本さんの。
うん。
相変わらず三木本さんさんの、といえば、ダサいファッションで有名ですけど。
お前それほんまに来て歩けよみたいなね。
ほんまに時祭りイブとかね、登場人物のね、格好がダサい。
ダサい。
ビビるぐらいダサい。
あのね、ただね、このダサい話の流れで、
ええ、
ついつい僕お前、長野守もダサいけどなって言いそうになりましたけど、
長野守のエリね。
長野守のエリ、エリとあと、裾。
そう、ノースリーブ的なところ。
うん。ああただ、長野守の場合は実際あんな格好してたりするんですよ。
ヘビメタ出身やからね。長野守さんはね。
そうそ う, そ う, そう。
しゃあないと思います。
うんうんうん。
挑発ベースで来ると思いますけど。
そうですよ。河、うん、村マリア連れてね。
そうやね。
うん。
ああ、三木本さんはね、相変わらず、もうほんまダサいですね。
ダサいですね。
ほんま考える服、考える服がびっくりするぐらいダサくて。
だからあの、時祭りイブが途中あの、軍の宣伝に使われ出しましたよって言って、はい、曲の PV 流れてるシーンあるじゃないですか。あの時ちょっと軍服風のデザインになったやつあるじゃないですか。
うんうん、
あれは軍服ベースからまだ見れるんですよ。
ああ、まあまあ、そんなと得意とされるジャンルですからね。
そうそうそうそう。
うん、それを改造してちょっと、うん、萌え系に持っていく。これ、三木本さんに一番得意とするジャンルじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそう。
ナウイ服を今出してくださいって、三木本さんと。ナウイが分かってないんやから。
そうそうそう。
どうするんって言って、うん、出したのがあの、なんか変なヘアバンドですわ。
あとね、あの、三木本春彦はね、おしゃれをさせようと思うと、とりあえずベレー帽を被せるっていう。
そうやねんな。
確かこのベレー帽、リンミンメもつけとったね。
うん、そうやね。リン、あとは、なんか変なヘアバン。
うん。
ヘアバンドと、
うん、
男はノースリーブ、
うん。ノースリーブ。
ノースリーブ革ジャン。
ノースリーブ革ジャン。
ノースリーブ革ジャンもしくは T シャツまくり上げ。浜田翔子か、言うねんな。びっくりするな、この、いや、俺はこの時代、これすらもしてなかったっていうぐらい。
あの、T シャツの裾まくり上げて、ぴっちりジーパー履いてるやつって、浜田翔吾か、セイントセイヤぐらいですよ。
ですでも、当時、うん、あの時代っていうのは、
うん、
やっぱりみんなあの格好してましたよ。
T シャツまくり上げ。
オタクの連中は。びっくりするぐらいあの格好そのまんまコピーしてましたもん。
してた、してた。
カンコピや。
カンコピ。
カンコピで、コスプレじゃないですけど。
うん。
だあの、やっぱり情報ソースがそこだけですから。
そうそうそうそう。
そっとなるとあの黄色い T シャツ着て腕まくりするしかないです
わ。黒い革じゃん。
黒くて赤のなんかほら、モールがついた。マイケル・ジャクソンのスリラーみたいな服。
そうそうそ う, そう。
あれ着て、
中央。お前それどこで買うてんっていう。
お前、教えてくれよそれっていう格好を。
うん、
だそれが、何のコスプレショップじゃないもん。
そう。
じゃない普通の服やで変えててんから。
そうですよ。
で、ドライビンググローブみんなつけてね。
そうそうそう。
あれつけて、みんなで、嬉しそうに出歩いてたんですから。
あの、ヒロインもひどい。 緑色の髪に、で、黄色のワンピースってっていう。
ひどい、あの普段着がひどい。
意味のわからんボーダーとかね。
で、ちょっとたまにパンチラーしたりとかするじゃないですか。
そうそうそう。
あれが大人のアニメ目指す感じが、ちょっと嫌なんすよ。
ほんで、それを踏まえて、パート2だったら梅津康臣が全部デザインするから、全部ヤクザみたいな格好だったでしょ。
あの、なんて、土管みたいなのよくみんな着てるじゃないですか。
そうそうそうそう。
あれ、もう飯。
あの、BD がもう完璧キッカワですもんね。
BD は、当時キッカワですよ。
うん。
夕方チャンスの頃ですよ。
てか明らかにキッカーモデルにしたらしいですけどね。
あ、そうだんや。ああ、ピアスね。ピアスとか BD、ピアスつけてなかった。1と2の BD の違い見てほしいんですよ。
そうですよ。
BD 若返るからね、2。
声以外何も違うっていう。
そう、1位では BD おっさんなんですけど、
うん。
2位ではすごいおしゃれ野郎に変わってます。
そうそうそう。ものすごく肩幅広い。
それ公務員としてはあんまり格好として褒められるもんではないよっていう感じ。
そうそうそう。あの、ようわからんマフラーとかしてね。
そう、1はね、全然、あの、出るたんびに BD 顔が変わってて、
うん、
すっごいなんかほら、エロ漫画の、
うん、
おかす役の人。
あの、2作目ぐらいの野々村亜美、こんなやつとやっとったなぐらいの。
この安いなんか、悪者感が、
うんうんうん、
すっごいいいんですよ。名店やしね。
そうそうそうそう、ね、うん。
あれはほんまエロ芸のなんか、旧作とかあるじゃないですか。
そうそうそう。
あれに出てくる人。やった、BD は。
あった、あった。
あったでしょ。
いや、旧作に出てくる悪い人って旧作だけですけど
ね。そうなんですか。あれ全般にあの、なんとかシリーズに出てくる人じゃない。
あれ、兄弟ですよ。
そうね。
え、遺作と旧作と奇作はあれ、兄弟のはずですよ。
みんなが
みんな。
ああ、ああ、ああ、もう。まあ、という、もう非常に楽しい作品。
そう、あの、皆さんもぜひですね、機会があればメガゾーン2、3を見ていただきたい。
僕はもうね、2位は見んでええと思うな。
え？
2 位はある意味もう僕見んでええと思いますわ。1だけでええと思います。1のひどさっていうので、今から20年前、
うん、
ね、アニメを見てる連中はどういう作品で狂気してたかっていうことが。
坂口さん、20年前ちゃいますよ。
え、何年前ですか？
30 年近いですよ。
うわぁ、もう3だったあ、そうか、俺高校生やもんね。
28年前とかです。29、もう29年前？
29 年前。
うん。
でも、29年前であのクオリティで、
うん。
銀河鉄道39みたいなんで、今でも見ても俺何の違和感もないんですよ。
39はね。
あの39のクオリティってすごいなと思うんですけど。
そうですよ。だからめちゃくちゃ金かかってんすよ。
あれごっついっすね。
すごいですよ。
あれは。
うん。
それを、39見た上で、メガゾーン行きましょうか。
メガゾーンはね、
メガゾーン1。
まあね、ひどい。まあ、でも、1見ると、
うん、
ほんま唐突に終わるので、話が終わってないんですよ。
うん。どうすんのこれ。
そう、どうなんのこれ、この後って。
あれ、当時ね、ビデオね、うん、1万5000円とかしてるんですよ。
してる、してる、してる。そう、
今でも高いって言われますけど、アニメって8000円とか6000円とか。
うん。
言いますけど、当時あれ1万5000円です。
そう。
ひと夏バイトして買うんです。メガゾーン2-3を。
そう。
それで、あれでは。
とてもじゃないけど許せない。
あれよ、俺怒らんかったなと思いましたわ。金ドブに捨ててるやん、あれ。ひどいわ。
だから、2は見ましょう、2は。
2は、2まで通しましょう。
うん。
1、2と、
うん。
通して。
3はまあ、その後の話なんで。
まあまあ、見てもよし、見なくても
よし。まあ、これはお好みで。
あそこは。
うん。
あー、そうやね。
そう。
あね、そんな感じで、言ってもらったら
いいですか。あの、3はね、あの、時祭りイブの声も変わってますし、
ね。宮里組じゃなくなって。
宮里組じゃなくて、高岡先になってますからね。
宮里組はどこへ行ったの、その。
宮里組はね、あの、2と3の間に引退しました。
え、なんで？
なんでって。
もね、あまりに売れない。
うーん、
一応、時祭りイブの声もやってましたよね。
やってました、やってました。
一とかでものすごい大根な感じで。
そうそうそうそ う, そう。
面白い人って言ってましたね。はあ、なんじゃこれ。
まあ、飯島マリもひどかったですけどね。
飯島マリは最後はそれなりに成長しましたよ。
最後はね。
最後はなんとか映画で完結できるぐらいのもん、使えるぐらいのところに行きました
なりました、なりました。
時祭りイブは引退ですからね。
引退ですよ。
それが。
そう。ほんでね、3になって高岡崎に変わってね。
はい、
高岡崎がまたね、演技のレベルがリセットされるわけですよ。
もう一回戻るんや。戻すんや。
しかもね、パート3は時祭り部結構喋りますからね。
あ、マジっすか？出番が多いんですか、うん、
出番多いんですよ。
あ、いた。
うん。
かなぁ。1、2でもかなりひどいもんやったけどな。
そう、3だいぶひどいっていう。
だいぶひどいね。
だいぶひどい。
変えんかったらよかったのに。その時だけ呼んであげたらいいのにね。
で、
スリーブ。
だからもう引退してもってね、連絡先もわからんかったんでしょ。
多分ね、事務所からも、もう多分どっかのヤクザの人と逃げてもうたんでしょ。最終的にね。
多分ね。
どっか海外の方まで逃げても
う
た、
ね。そうそうそうそう。
あ、そうっすか。まあその時祭りイブの大根の演技にも大注目なんで。
そうですね。
笑ってまうぐらいすごい作品なんですよ。
セブンGのオペレーター。セブンGのオペレーターって言ってますからね。
OK を、OK をくださいって言ってます。これほんまにプロの人おんのっていうぐらい。
で、その呼びかけられたセブン G のオペレーターである矢作翔吾の声の久保田雅人大根やから、え、なんだって
ほんまこんな感じ。え、なんだってっていう。
くそーぐらいの。
そうっすよ。もうね、時代がね、すごくてね、みんな携帯電話で一切持ってないですからね。
持ってない、持ってない、持ってない。
電話、家の電話。
そう、家で。
留守番電話入れましたって言ってるからね。留守番電話って、あらってっていう。
メールくれよ、メール
って。あの、女の子に電話番号聞くんですけど、主役の子にね。ほんなら突然女の子が住んでる家に電話かかってきて、
うん。
で、あら、どうしたんって言ったら、バイト先に電話をしたら、うん、君んちの電話番号教えてくれたのって。そうそうそう個人情報とかむちゃむちゃやね、この街って。
そうそうそうそう。ひどい。
どういうバイト先って言われたそうそうそう。
バイト先ボロクソに怒られることやってるやって。
訴えられるで、これ。大丈夫なの金取られるで、と思って。
そうそうそうそう。
あ、そうぐらいの感じで受け取る感じね。
なんだ、そうだったの。
それ大問題でしょ私の家の電話を教えないでくださいよって。
そうそうそう。
あなたたちダメですよ、それってなるの。
ほんで、街中でナンパしたやつに電話して会おうっていう風になってたら、うん、元々の連れの女の子二人と一緒に住んでるっていう、この偶然ね。
ああ、びっくりみたいな、なんかコンパやったみたいな、ナンパしたみたいなコート。
そうそうそう。
なんかなってるっていうね。
うん、ひどい。
ひどい。悪くはないけど、俺は当時は、もうすごく盛り上がってみたんで、
うん、
ですけど今この平成という世の中、
うん、
20もう平成も25年ですわ、
26年ですよ、
26年ですわ、
うん、
となった今は
もう
時代に逆行してるアニメとしか
なかなかね
思えないです、
うん、
やっぱこの年が過ぎて見たら、
うん、
劣化してるなっていうのはすごくあったなと思って。
また10年後ぐらいに見たいですね。
もう一遍、もう一周するかもしれないんで、ね。
うん、
もう一周したら今度また見れるかもしれない。でもう10年一昔って、10年でサイクル変わってきますから。
そうそうそう。
ひょっとしたら、またそのアニメは全然生きてくる可能性はあるんでね。
うん。
ああ、それ見るべきだと思いますね。
そうなんですよね。
今。うん。すっごい作品でしたね。
というっていう。
必ずすっごいことになってますね、これ。いいわ。よかった、うん。
よかった。たまに見れてよかった。
うん。
うん。
いや、僕はもう持っててよかった。またあと何十年後かにまた見ますから。
あと3は見てくださいね。
3はなんとか。まあ、せっかく持っとるからね。
そうそうそう。
持ってますから、ちょっといつ
か。3は普通に見れます。
あ、マジですか？普通の作品に変わってますか、
うんうん、ごく普通。
よし。
何の特徴もない。
ということは、かでも不可でもないという。
まあまあまあまあ。
そういう作品になってると。
というとこですね。
ああ、なるほど。じゃあもう皆さん3まで合わせて。
そう。
ニコ動で探していただいてですね。
ぜひとも。
普通にレンタル行ったってないから。
ない。
これもないので、
残念
ながら、
うんうんうん、
ちょっとなんかで、ね、ネットで探していただいて。
もしくは、だいたい40歳前後の、アニメ好きな人に、DVD 持ってるって聞いて、見せてもらうという。
ああ、ビデオで持ってるかもしれないです。VHS で。
VHS。
VHS で持ってる可能性はあるんで、それは VHS で。
なんか VHS 以外でもなんかテープでいろいろ出てたらしいですよ。
マジっすか？レーザーディスクとかね。
ね、VHD。
おー、来た！すごいな、もうバスへのカラオケ屋にしかなかったやつですね。スナックにしかなかったやつや。
そうそうそうそう。
おー、すごいな。
うん。
うん、それでひょっとしたら、あの、ブックオフとか言ったら、まあ、たまに DVD とか置いてるじゃない、VHS とか置いてるじゃないですか。
置いてます、置いてます。
ね、レーザーディスクとか。
そうそう
そう。そういうのをちょっと買ってみるのも一興かもしれない、うん。安いと思うんで、500円くらいで買えると思うんで。
まあ、もしくは VHD で見てください。
あ、そうやね。あとはもう、ブックオフとかちょっとまめに探していただいて、
うんうんうん、
見つかるかもしれないんでね。
そうそうそう。
ぜひぜひおすすめの。
おすすめ。
そう、ツーツリー。ビビるからね、これ、
ほんま。そう。ほんとね。
びっくりしますんでね。まあまあまあまあ、そんな感じですか。まあ、
もう、メガゾーンの話するとね、疲れます。
ほんまに、ほんまに、他の作品がどれだけよくできてるか。っていうことに、まあまあ、あえて気づいていただけると思うんで。
そうですね。
低予算で番組、OVA ってこれぐらいやったんやろなと思ってもったらそんなもんですわ。
そうですよ。
それぐらいのノリですわ、OVA って。
すごいですよね。でもあの、メガゾーン2、3の話ってあんまりセックスシーンに触れないっていうのもね。
だって、なんかな、あのセックスシーンはいらんもん。
で当時、OVA はちょっと流行りでしたけどね、あの、オーガスから始まる。
あー、その、
ちょっとセックスシーン入れてしまう。
ちょっと大人も許容するしたいなっていう世界でしょ？
そうそうそう。あの、風の名はアムネジアとかもラストで急に唐突なセックスシーン始まるじゃないですか。
そういうのは、あの、結局身を結ばんかったことなんで、
うん。
アニメは結局そんなんいりませんっていう。
まあまあ、でもあの系譜はエヴァゲリオンに引き継がれた気もしますけどね。
だから結局は、エロコスプレするだけで、いいですと。
うんうん。
いうことに今落ち着いてるわけでしょ？
そうですね。うん。あとは同人誌が保管してくれます。
そうそう。同人誌で後々カバーしていくところなんで、無理やりその作品の中にセックス入れて大人感を出す必要はないってことです。
ないと。
うん。大人も見るでしょっていう。
第三者にお任せしますと。
そう、V シネとやり方が変わらんわけですよ、やってること。何かとセックスちょっとだけ入れて、なるべく見てもらおうっていう。いうの、だから必然性はないんですよ、そこにセックス。
そうなんです。
うん。じゃあ、その、セックスっていうことで大人の作品って見せようとするところが、浅はかなんで、嫌、
う
ん、やったんですよ、俺。
そう。
なんか、二人で公園でおってバチャバチャって水やってて、
うん。い
や、気持ちいいわって言って、セックスよりっていう。はぁじゃないですか。
あれ、あれですよね、あの、感知セックスしようと同じレベルですよね。
感知セックスノリですよ。
うん、
当時の、
うんうんうん、
当時一世を風靡した、セックスをあからさまにしようっていう、なんかそのスポーティー感覚に持っていこうとした部分の失敗っていう。ね、結局は失敗、
最初
失敗で。
恥ずかしい。
やめなさいよ。同じ日本人やと思われたら、嫌やわ、俺。悪いけど。そうそう悪いけどな。
あんな会話してるやつおったら、どついてもいいと思います。
ほんまやで。もう絶対飲みに行かんもん、そんなやつ、
うん、そう。
まあ、いうことですわ。
そういう。
ね、
はい。
メガゾーン、ぜひ皆さん、
見
たいねと。
探してください。
探してください。見つかるかもしれないんで。ぜひ探し持ってみてくださいと。
はい。
いうことでした。
ね。
ああ、終わりました。
よう喋った。
今回もメガゾーンがそこそこ盛り上がったっていうのは良かったですね。ひどいもん。
うん、疲れました。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。